皆さんおはようございます。日本共産党北島昇です。質問通告に沿って、一般質問を行います。私の質問は都市計画マスタープランについてです。まずこのマスタープランの位置づけ、これをお聞きします。一つは茨城県都市マスタープラン、これは2009年12月に策定されたもので10年以上経過しています。牛久市都市計画マスタープランには国県の計画や本市のすべての計画の基本となる牛久市第四次総合計画に即したものと記載されています。県の都市計画にこの今回のマスタープラン、どのような制約を受け、そして県は何を定め、市独自の計画、どういう内容なものがあるのか、答弁をお願いします。
長谷川圭一建設部長。
はい、市町村都市計画マスタープランの策定にあたりましては、茨城県都市計画マスタープランを指針とし、都市計画区域マスタープランに即する必要がございます。茨城県都市計画マスタープランは、平成21年、まあ、議員2009年とおっしゃいましたけれども、同じ年ですね、12月に策定されており、平成24年10月に震災対策編が追加され、平成26年12月には社会経済情勢の変化に対応した 都市づくりを推進していくため計画の検証が実施されております。この実証において県内で基本方針に基づいた都市づくりが進められていることを確認され、引き続き現行計画に基づいた都市づくりを推進することとされております。それで現在に至っております。また茨城県都市計画マスタープランを指針として、別途県が定める都市計画区域マスタープランにつきましては、都市計画基礎調査や社会経済情勢の変化などを踏まえておおむね5年ごとに見直しが行われており、直近では平成28年5月に改定されております。市町村都市計画マスタープランの策定時には茨城県との協議が求められており、実際に昨年度の牛久市都市計画マスタープランの策定にあたりましては、茨城県と協議の上、都市計画区域マスタープランとの整合を確認するなど調整を図って策定しております。また茨城県の都市計画区域マスタープランにつきましては、市町村に対して素案に反映を希望する事項についての意見聴取などを行った上で素案を作成しており、現在改定に向けた手続きを行っております。ちなみに茨城県都市計画マスタープランでは、駅周辺を中心に都市機能の再編による市街地の活性化や良好な居住環境の形成などが定められております。その基本方針に即して牛久市都市計画マスタープランでも、中心市街地における商業や業務など、機能集約や住宅地や、その周辺における良好な居住地の形成を位置づけております。以上です。
北島昇議員。
続きまして、牛久市第四次総合計画との関連です。その第5章では、多様な世代が安心快適に住み続けられる街ということで、多極ネットワーク型コンパクトシティによる、持続可能な都市づくりということが掲げられています。その中で先ほど部長の説明答弁にあったような、駅2つの駅、これを核とした都市機能の誘導ということが書かれています。現状を見ると、日立の牛久駅周辺は子育て世代が多いにもかかわらず、子育て支援をはじめとした公共施設が少ないように思います。こういう点では、マスタープランにどのように反映されているのかお教え願います。
長谷川圭一建設部長。
はい。
牛久市第4次総合計画は本市における最上位計画であり、都市計画法の規定に基づき本計画に即して牛久市都市計画マスタープランを策定しております。牛久市第4次総合計画と牛久市都市計画マスタープランは令和元年度から令和2年度にかけて同時期に策定しており、その策定過程においてそれぞれの計画の間で整合が取れるように調整を図っております。議員がですね、子育て支店をはじめとした公共施設が少ないように思えますというご質問でございますが、常陸の駅周辺につきましてはおっしゃる通り子育て世代が非常に多いです。牛久市としましても小学校や中学校、幼稚園を建設したことをはじめですね、周辺には保育園も常陸の西にも常陸の東にも多くの保育園を配置しております。合わせてですね、常陸の水辺公園だとか常陸の桜公園など交流の場としてもですね配置されております。しかしながら十数年後にはですね一気に高齢化が進みまして進んでしまうということも懸念されます。現時点で子育て支援は重要な施策ではございますが、持続可能な街づくりを進める上で子どもからお年寄りまで誰もが生き生きと活動できる街づくりが必要であり、牛久市都市計画マスタープランでは北部地域の将来像を世代を超えて共生できる豊かな街と定めてございます。それと一つ先ほど申しました中学校ですが、中学校を設計する上でですね、もちろん中学校の設計の中なんですけれども、将来もしかすると子どもの数が減ってしまった、そういうことも考えてですね、福祉施設などの転用も含めた、そのような設計もされておるというふうなことでございます。以上です。
北島昇議員。
続きまして牛久市の人口ビジョンについてです。マスタープランでは人口目標8万5千人としています。そこには本市の人口は2035年までに緩やかに増加し8万5955人をピークに、その後は緩やかな減少に転じ2060年では2015年とほぼ同数の約8万4千人になると推計というふうにあります。現実ではすでに人口減少の局面に入っております。この推計がずれてきているのになぜこのような目標としたのか。牛久市人口ビジョンでは合計特殊出生率の目標 2.1 としています。この数値は自然人口で維持に必要な出生率であり、現状の 1.4 とかけ離れています。全国では50年ほど前から出生率が 2.1 以下になり、少子高齢化が問題となっていたのに、国は有効な手立てを打つことなし、今日に至っています。こうした状況を見ると合計特殊出生率 2.1 に上げることは一自治体の努力で実現できるとは到底思えません。さらに今月4日に発表された厚生労働省の人口動態統計では2020年の出生数が過去最少の84万832人でした。婚姻数も52万5490組で戦後最少となりました。ここにはコロナの影響はあると考えられるものの、牛久市においても傾向は変わらないのではないかと推測されます。人口は計画を策定する際の重要な基礎的な指標であるのに、このような現状を見るとマスタープランにある人口目標8万5000人は現実と違ってきていることがわかる。なぜこのような目標としたのか、ご答弁を願います。
長谷川圭一建設部長。
はい。
平成27年度に策定いたしました牛久市人口ビジョンでは、平成22年の国税調査のデータをもとに、国立社会保障人口問題研究所が推計した将来人口の推計値が2060年に7万トンで635人と算出されたことから、総合戦略の各種施策により同年8万5000人を目指すこととしております。失礼いたしました、訂正します。8万4000人を目指すこととしております。策定から5年が経過し、現状として若干目標値を下回っておりますが、令和3年6月1日現在の牛久市の人口がですね、8万3277名となってございます。若干下回ってはございますけれども、極端な乖離は見られてございません。毎月の常駐人口を注視しておりますと、コロナ禍の中で出生率の低下が著しくなっております。しかし社会増減では東京の一極集中に陰りが見え始めた影響なのかは不明でございますけれども、転入は増加していることが見受けられます。目標値として人口ビジョンの改定は、令和2年度の国税調査データをもとに社会保障人口問題研究所の人口推計と常住人口の推移を検証した上で、次期総合戦略策定の際に必要があれば見直しをしたいと考えております。以上です。
北島昇議員、
聞こうと思ってたことを先に答えられてしまいましたけども、この2020年の国勢調査結果、これは速報が今月中に発表される予定ですね。そして、11月に人口基本集計、これが公表される予定となっています。その後に先ほど言いました国立社会保障人口問題研究所の人口推計が出されず、まあこれは来年度になるだろうと思うんですが、その際この今先ほど人口ビジョンについては見直しをするということでしたが、その他関連する計画についてもそれに沿って変えていくのかどうか、そこだけ確認お願いします。
長谷川圭一建設部長。
ご質問の通り、国税調査のですね、3年後ですか、3年後に、データが反映されるということで、場合によってはですね、見直しをしますということを言いました。必要に応じてですね、それにこう付随するようなデータについては、まあ、もちろん直さなければいけないと思いますけれども、すべてがこう直すというふうな意味ではございません。
北島昇議員。
はい、次にゼロカーボンシティへの視点ということです。マスタープランでは最初の方で環境エネルギー問題への対応ということが挙げられているんですが、その後ずっと各詳細な計画プランの内容を見ていくと、具体的なそういったゼロカーボンシティへの視点というのはほとんどないと言ってもいいんではないか。ゼロカーボンシティ宣言をしている当初としては、もっとこの点を重視したプランとすべきだったのではないか。まあもう決めてしまったから、あとこれに付随する都市計画その他に、関連する計画を作る際にはこの点をぜひ重視していただきたい。そして例えば公共交通の充実や自転車レーンの設置などによって自動車の利用の抑制を図る、そういった視点もあった方が良かったというふうに思います。でゼロカーボンシティの視点、今後の例えば立地適正化計画だとかで具体的な都市計画そのものが今後検討されると思うんですが、どのようにこういった視点を生かそうとしているのか、お答えいただきたいと思います。
長谷川圭一建設部長、
はい、市では令和2年の第2回市議会臨時会におきましてゼロカーボンシティの表明をいたしました。表明するにあたりまして環境審議会委員で温暖化エネルギー事情に詳しい筑波大学の先生からはまずは市の研究温暖化対策実行計画に掲げている各施策を確実に実行しつつ今後の技術革新の動向を注視しより良い方策を見極めて進めるべきでべきとのアドバイスをいただきました。今年度は牛久市環境基本計画並びに牛久市地球温暖化対策実行計画の改定年度でありますので環境審議会におきまして具体策等につきましても議論していただき反映しております。以上です。
反映して、
失礼しました。反映してまいります。以上です。
北島昇議員。
確かに環境計画これはゼロカーボンシティドンと中心に据えてやる必要があると思うんですが都市計画においてもそういった視点が大事なんではないかという意味で質問したんですがまた今後ぜひ、そういう視点を重視して行っていただきたいと思います。それから続きましてソーラー発電所と自然環境の保護についてです。で、ソーラー発電施設はゼロカーボンシティの推進にとってとても重要なものです。茨城県は発電容量270万キロワットを超えて全国1位となっています。今後さらに増えることが予想されます。そういう中で東山町で推定500キロワットほどのソーラー発電施設の計画が民間企業により計画されています。隣接する龍ヶ崎の住民は自治会を挙げての反対を表明しています。茨城県の太陽光発電の適正な設置管理に関するガイドラインは、景観や自然環境への影響安全に対する不安など地域住民と事業者との間でトラブルとなる事案が発生していることを背景に策定されました。この県のガイドラインは500キロワット以上の太陽光発電施設を対象として市町村との事前協議地域の理解促進住民への説明を事業者に求めています。そして完成後は完成の報告の届けでこのガイドラインに沿った内容の条例が必要ではないか。つまりガイドラインには強制力がある意味弱いないと言ってもいいんじゃないかと思ってるんですけれどももう罰則規定も含めた条例の制定ぜひやる必要があるのではないかと。で今後ますますいろんなところで、林の伐採だとかいったこと当然そういうことがすでにあちこちで起こってますのでそこら辺をどう景観自然環境保護とのバランスをとってやっていくのか。で県のガイドラインにはソーラー発電所を立地するには不適当なところというのはいくつか項目を挙げて出されていますが今後そういう条例の制定をする検討する考えはあるかどうか伺います。
長谷川圭一建設部長。
はい、石原議員のご質問にもお答えしておりますが、牛久市では茨城県太陽光発電施設の適切な設置管理に関するガイドラインに基づいた事務取り扱い基準を設けております。出力銀行50キロワット500じゃなくて50キロワット50キロワット以上の事業用太陽光発電施設を設置する場合事業者は市に対して事前協議を行うよう指導してございます。事前協議の内容には 地元区長や近隣住民への説明を行うことも含まれており、説明を行った報告書の提出も求めてございます。県のガイドラインでは、自然環境、景観保全の観点から太陽光発電施設を設置するのに適当でないエリアを定めており、具体的には景観法に基づく牛久市景観計画の重点地区が該当いたします。重点地区での計画につきましては、県のガイドラインに基づき計画の十分な検討や調整を指導しております。なお、太陽光発電の設置については今後も多岐にわたる事例が発生すると考えられます。適正な設置管理を求めるためにも広報への掲載を行い、事業者には県のガイドラインの周知徹底を図り、地域と共生可能な事業となるよう取り組みを求めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。条例の策定にあたりましては、市民の生命財産の保全はもとより、その所有権や再生可能エネルギーの在り方、その配慮などさまざまな観点から考える必要があるため、他市町村や国の動向を注視し、環境部局と十分な調整を行いまして検討を進めてまいりたいと考えてございます。以上です。
北島昇議員。
そのソーラー発電、これは再生エネルギーで一番大きな比重を占めているわけです。で、これを地域住民との圧力がなく、スムースにその事業を進めるためにも明確な条例が必要ではないか、ガイドラインにはその強制力があるのかどうか伺います。
長谷川圭一建設部長。
遵守する遵守規定とかですね、そのような規定になってございまして、特にその事業をやめさせるとか、そういうふうな強制的な話は特には設けてないと思います。
北島昇議員。
この問題は本来は国が明確な法律を作ることが一番大事だと思っています。例えば私が見ても強い台風が来れば吹っ飛びそうな地面の上、畑だったところに仮設足場用の単管を打ち込んでその上に設置するような、そんな構造もあちこち見受けられます。さすがに大きな規模でやってるところはしっかりした構造になってますけれども、それはあれは建築物でも工作物にも該当しないという建築基準法の規定、該当しないと規定しているわけじゃなくて、該当の中に入ってないというその規定がやっぱり大きく妨げている。そして電気事業法、その他関連の法律もちゃんとしてないわけですね。ここをやっぱり国に求めることと合わせて、国がやらないのなら住民のために市はちゃんと条例を作ると、先ほど部長の答弁でも、まあ答弁で聞くとやっぱり強制力はないということでしょうね。そういうふうに私理解しましたけれども、そういう点からも今後の紛争を解決し、ソーラー発電再エネの大きくしていくためにもやっぱりきっちり決めていく、それが大事なんではないかというふうに思います。そして次に開発計画の質問に移ります。マスタープランでは、日立の市街地周辺では必要に応じて開発整備を検討しますとあります。私ども共産党は開発に一概に反対するものではありませんが、農業の振興、環境保護の観点からも法的手順を守り、市民にきちんと説明し理解を得ること、かつ市財政に過剰な負担をかけないように行うべきというふうに考えています。日立の の市街地周辺の開発ではどのような想定をしているのでしょうか。
長谷川圭一建設部長。
はい、牛久北部地区は平成10年の日立の牛久駅開業以降、牛久北部特定土地区画整理事業、東下根土地区画整理事業がそれぞれ平成20年、平成23年に管理処分され、現在では宅地の供給不足になるまで発展を遂げてきたところでございます。地域別方針図で示している通り、東大和田の集落地につきましては、これらの区画整理事業地区外でもあり、市街化調整区域でありありながら、日立の牛久駅から約1キロ圏内に位置していることなどを踏まえ、都市計画マスタープランにて必要に応じて開発整備を検討しますと位置づけをしたところでございます。しかしながら現時点では、市としては具体的に整備の方向性が決まっているわけではございません。以上です。
北島昇議員。
北部地域宅地開発この対象地域は東間宮な、これの市街化区域への編入の見通しはどのようになっていますか。お伺いいたします。
長谷川圭一建設部長。
はい、牛久北部地区は市街化区域内における宅地の供給不足により無秩序な乱開発を進むことが懸念されており、地元住民からの要望を受けまして、持続する住宅事情への対応や計画的な宅地開発を行うため、東間宮地区における宅地開発について検討しているところでございます。当初本地区の市街化区域編入は難しいため、茨城県の指導の下、市街化調整区域のまま宅地開発を行う手法を検討しておりましたが、市長自らによる要望活動や度重なる茨城県との協議が功を奏し、昨年度ようやく市街化区域に編入後開発を進めていく方針に、決まったところでございます。今年度市街化編入に関わる都市計画変更手続きの準備を進めるため、書類策定等の業務委託を予算計上しておりましたが、3月議会での修正動議により現時点での予算がないため、今後の見通しは立っておりません。また東間宮地区の宅地開発後、東大和田地区での開発につきましても地元住民より要望が提出されてございます。以上です。
北島昇議員。
先に東大和田のことも言われてしまいましたけれども、この開発についてはどのくらいの時間的なスパンを考えているのか、まず北部地域、今や具体的に計画されている、東間宮な、これが終わってすぐに取り掛かるのかどうか、そうするとまあなんやかんやで10年ぐらい先かなと思うんですが、どうでしょうか。
長谷川圭一建設部長。
はい、先ほども答弁させていただきましたけれども、今我々の方としましてはですね、全く予算もお持ってないというふうな状況でございます。ですから今ちょっとその時期とかそういうものについてもですね、今後の見通しは全く立ってございません。以上です。
北島昇議員。
はい、3月議会で予算が修正されたんで予算がない、そのことは分かります。予算が議会で修正された、その根底にはやっぱり市民への丁寧な説明、そして理解を得ること、このことの不足があったのではないか。先ほど言いましたけれども、市の負担がどれだけになるかわからない状態で議会が OK を出すというのはちょっと無責任ではないかという観点から、そういうことになったというふうに思っています。 ですから今年度お金がないからということだけではなし、やっぱり市民へのしっかりした説明、これをしていくことが大事というふうに考えます。それからちょっとこれから駆け足になりますが、都市施設についてです。で、都市施設の中で、公共公益施設、これは今現在の都市計画では青果市場、火葬場、牛川未祭場ですね、そしてゴミ焼却施設、これはクリーンセンターです。この3つが都市計画の中で決められています。この中で先に挙げた2つは現在の位置で問題ないと思っていますが、クリーンセンターについては昨年、焼却設備の大幅な改修が行われて、まあそれで15年後にはまた改修があるだろうと、その時に、クリーン、焼却施設そのものの建て替えするかどうか、そういったことも検討判断が迫られる時期、まあ15年先にやられなかったらそのまた15年の、30年先にはほぼ確実に必要になってくると思うんですが、こういう大きな施設についてはやっぱり通常計画段階からいろんな手続き含めて10年ぐらいは完成までかかるんではないかと私は踏んでるんですが、クリーンセンターについてはそういう事態にも備えて早めに検討をして、今の現状の場所で建て替え敷地状況は非常に難しいんではないかと、そのために現状の敷地を少し広げる、そういった都市計画変更必要ではないかというふうに感じているんですが、市の考えはいかがでしょうか。
長谷川圭一建設部長。
はい、お答えします。牛久市クリーンセンターは平成11年度から稼働しており、将来において稼働を安定して継続運転させるため、平成27年度から令和元年度までの5年間で基幹的設備改良工事を行っております。基幹的設備改良工事後は日常の適正な点検や整備修繕を実施し、令和15年度を延命化目標年次としておりますが、設備の寿命は使用状況により変動するため、施設対応度に応じて適宜目標年次の見直しを行っていく必要がございます。またゴミの減量化は設備寿命の延命化に有効であり、行政区や学校への出前講座、市内の小学校を対象とした施設見学会を通じて減量化に効果がある分別の徹底や生ゴミの水切りについて紹介させていただき、減量化の推進を行っているところでございます。議員ご質問の建て替え計画につきましては現在のところ未定となっております。それでクリーンセンターの敷地なんですけれども、クリーンセンターはご存知の通りこう結構広いございますよね。でその都市計画決定としましては、隣の空き地までですね、もちろん入っているございます。ただ まさしくその、建て替え計画については現在のところ未定ではございますけれども、そういうことでなっております。以上です。
13番北島昇議員に申し上げます。質問残時間が残り少なくなっております。簡潔にお願いいたします。北島昇議員。
はい、次に防火地域、準防火地域の指定についてです。防火地域、準防火地域は牛久駅、そして日立の牛久駅周辺にしか、指定されていません。まあこれは妥当なところだとは思うんですが、牛久駅周辺の地域については今後の活性化等々を考えるともう少し広げてもいいんではないかというふうに感じて次第です。そして 合わせて市内には木造住宅が密集している団地があちこち散らばっております。で、高齢化も進む中できちんとした、管理がおろそかになっている、そういう状況が、増えていると思います。そういう中で火事の危険性が高まっているのではないでしょうか。で、そこで伺います。この延焼防止を規定されている建築基準法22条の指定地域は どれだけあるんでしょうか。
長谷川圭一建設部長。
22条と23条のことでよろしいでしょうかね。建築基準法22条の区域はですね、防火地域と準防火地域を除く市街化区域全部となってございます。以上です。
北島昇議員。
実はそのことをつい最近まであんまりよく知らなくて、ただ違反の建築物結構多いですね。今ご指摘の通り22条全地域市街化区域全地域ということでは、例えば最近の新しい建築物は外壁屋根は、まあ、炎症しにくい材料で作ったりしていますが、屋根の軒裏軒天、そういったところが木造のままとか合板 材料を使っているというのがとても多く 見受けられます。こういった点もしっかり徹底していただくようにお願いいたします。そしてマスタープラン、それに基づいてしっかりした計画、今後の都市計画、そして立地適正化計画等々関連計画、十分な内容で作っていただけるようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。